岩手医科大学命からテーマは内丸メディカルセンターの診療体制について。お話は内丸メディカルセンター長で医学部長総合診療医学講座教授の下沖治先生です。下沖先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今年初ということで、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、今日はとても大切なテーマということで、はい、内丸メディカルセンター長の下沖先生にご出演を急遽いただくことになりましたけれども、その内丸メディカルセンターの診療機能の移転というのが今年行われるんですね。
そうです。これまでですね、岩手医科大学はですね、内丸メディカルセンター今のですね場所を中心に発展してきたという歴史がございます。2019年に附属病院が移転しましてですね、それからその跡地を利用する形で内丸メディカルセンターの運営をしてまいりました。ただですね、やはり昨今いろんな事情がございまして、これから先将来にわたりですね、高度の医療、それから教育、研究、地域医療貢献などを引き続きしっかりとこれを維持発展させるという目的のためにですね、またこの法人を永続的に運営していくということを考えまして、2026年4月1日をめどにですね、歯科および一部の医科を除いた内丸メディカルセンターの診療機能ですね、ほとんどの医科機能ということになりますが、それを矢幅の岩手医科大学附属病院の方へ移転統合することとなりました。これが決定事項ということで、4月1日からの体制ということになります。
はい、中にはこのラジオを聞いて衝撃を受けている方もいらっしゃるかなと思うんですが、今日はそういった方のためにもお話をじっくり伺いたいのですが、
はい、
その今少しお話いただきましたが、移転の経緯というところ、はい、詳しく伺いたいところですね。
はい、
お願いします。
はい、分かりました。これはですね、非常にその難しい問題でですね、学内でも熱い議論を交わして、はい、最後は苦渋の決断ということに至ったものでございます。岩手県の医療の背景から申しますと、
はい、
岩手県はですね、全国都道府県の中でも42位の医師不足県であるということに加えましてですね、医師偏在を示す指標、医師偏在指標というのがございますが、それではもう全国最下位という県でございます。面積あたりにしますとですね、北海道に次いで、面積広いんですが、面積あたりにしますとその2番目に医師数が少ないという、そういった状況の県の中でですね、地域医療を維持するということを、皆さん努力でやってきておりますが、岩手医科大学から その医師派遣によってですね、地域医療を維持するということはもうこれは欠かせない状況になってきているということであります。で、そもそもですね、大学病院の医師は診療だけではなくて、高度医療だけではなくてですね、学生教育やそれから医学研究などをしなきゃいけないということになりますが、本学ではですね、残念ながら医師数はそれほど多くない状況の中で、附属病院とそれから内丸メディカルセンターと2病院の診療をですね、体制を維持してきたということがございます。で、2024年から医師の働き方改革というのが始まりました。やっぱり医師のですね、自己犠牲の下でやってきた医療を我が国でもですね、ちゃんと見直していこうということになったわけですが、そういうことも重なったということで、医師の負担軽減ということが課題になっておりました。で、さらにですね、医薬品、それから診療材料や施設の維持費、それから人件費等ですね、の高騰が急激に進んでまいりましたので、経営的な面で見ますと、収支バランスの急激な悪化というのも出てきたということになります。この特に大学病院のような高度医療機関はですね、医薬品、それから診療機械も非常に高額でありまして、その分持ち出しも多くなると。さらに消費税負担もあるということで、非常に経営的に大変な時期に今来ているということになります。さらに言いますとですね、内丸メディカルセンターのその建物群がもう築50年以上のものですので、非常に老朽化が進んでいるということになります。 といったことをですね、総合的に考えまして、現在それから将来にわたって岩手のですね、医療に貢献すべく、また学生教育の面でも、それから研究の面でも、岩手医科大学の役割を十分に果たすということを考えたときにですね、まあ、苦渋の決断って最初申し上げましたが、移転しかないという結論に至ったということになります。
なるほど。もう一つの理由ならず、こう幾重にも重なった、は
い、そうですね、
そしてその熱い討論が行われて、診療体制じゃあどうしていくんだという議論交わされたと思うんですが、新しい診療体制というのはどのように決まったんですか？
はい、千葉のメディカルセンター、今はですね、非常にたくさんの診療科で医科それから歯科やっておりますが、これは来年度4月以降はですね、内丸メディカルセンターという名称そのままに
残るんですね。
残るんです、はい、ですが、ただ医科に関しましては総合診療科、それからリプロダクションセンター、これ不妊治療外来です、
はい、
それと歯科医療センターの3部門になるということでございます。で、まあ、現在ですね、入院それから手術も日帰り手術等を行っておりますけど、そういった機能はなくしまして、総合診療科、リプロダクション、そして歯科医療センターに限った外来診療を行うという体制になります。で、まあ、建物どこを使うんだと、まあ、先ほど老朽化したという話をしましたけど、この建物群の中で、まあ、比較的新しいといいますか、
はい、
最も新しいといいますか、それがこの現入院棟ですね、元循環器医療センターと言ってたところでございますけれども、はい、そこの建物に集約しましてですね、以下は行うと、歯科医療センターに関しましては今現在やっている歯科医療センターを使うということになりますけれども、そういった形でですね、外来中心で、まあ、今ここ利便性、交通の利便性は非常にいい場所ですから、そういった場所の利点を生かしながらですね、外来中心の医療を行っていくという体制になります。
なるほど。入院や手術を伴わない外来診療を行う施設、はい、
そうですね、
そして総合診療科、はい、リプロダクションセンター、まあ、不妊治療のところ、はい、そして歯科医療センターの3部門に絞って新しい体制では診療していくということなんですね、
は
い、
そうですね。
ではその一つ一つを伺っていいですか、うん、
はい、はい、
総合診療科、まあ、テレビドラマなどでも話題になってかなり知ってる方も増えてきたのかなと思いますが、うん、まだまだ総合診療科に対する認知度も少ないと思うんですが、はい、この総合診療科、どういう方が訪ねていいものか、はい、またどういうことを見てくださるのか、どうなんでしょうか。
はい、わかりました。総合診療科、まあ、名前の通りですね、総合的に診療する科であります。ちょっと分かりやすく言いますと、例えばですね、熱のある方どこを受診していいか分かりませんよね、うん、熱だけでは、
はい、
そういった方、じゃあどこを受診するんだといった時に総合診療科、まあ、一等最初にですね、受診していただくのが総合診療科、
はい、
それから頭が重いとかですね、これも何かを受診していいかよく分からない、
はい、
体がだるいも同様でございます、まあ、そういった方々がまず最初に受診してもらう、まあ、窓口といいますか、入り口が総合診療科と考えていただければいいのかなと思います。加えてですね、最終的な診断がついて臓器の治療ということになる場合も多いんですけども、はい、そこに至らないといいますか、まあ、いろんな要素で症状っていうのは出てますんで、身体の臓器だけではない見方って言いますかね、それを見るのも総合診療科ということになります。まあ、いろんな心の問題だとかですね、あるいは生活習慣だとか、それから、まあ、その方特有のなってますか、特性って言いますか、そういったものによってもですね、病気のような症状が出てくることもありますから、私たち、まあ、総合診療科としましては、その疾患を見るというよりも、その人を全体像を見るという形でですね、診療しているということになります。あとはですね、総合診療科のちょっと特徴を言いますと、これは学生の臨床実習もそうなんですけど、それから臨床研修医ですね、の臨床研修においても、総合的な診療をそのさせるっていうか、研修をしてもらうということがですね、今やもういろんなところから、厚生労働省とかですね、あるいは文科省からも、そういうその診療経験を積ませるようにと、教育の面からですね、言われておりますので、そういった面を考えますと、プライマリーな患者さん、まあ、例えば風邪とかですね、 今日転んで膝を打ったとか、例えば足を捻挫したとか、あるいはちょっと手を切ったんだみたいな、そういったプライマリーの患者さんたちのその診療ですね、ぜひ学生さん、それから臨床研修の皆さんに研修していただきたい、そういった研修の場にも総合診療はなります。さらにですね、今生活習慣病、長寿社会を迎えるにあたり、非常にその予防とか早期対応が非常に大事になっているんですけど、そういったのも総合診療科が担当しますし、あるいはいろんな診療科にまたがる複数の疾患を抱えているような患者さんですね、特に高齢の方、いろんなところもあるのは非常に大変ですから、それをまとめてみるのも総合診療科ということになりますので、非常になっていますが、幅広く、それからその人その人に合わせた診療をする、これが総合診療科の特徴になります。
はい、じゃあその総合診療科が残って、くださるというのはありがたいですが、実際例えば紹介状が必要なのかとか、予約は、これからはっきりしてくるんですか、詳細は。
そうですね、それは非常に重要なところなんですけども、付属病院を受診するにはですね、これは紹介状が必要になります、特定機能病院でございますので、じゃあ内丸メディカルセンターはといいますと、これは一般診療所並みになりますので、紹介状はいりません。皆さんどうぞ気軽にといいますか、受診していただければと思います。紹介状はいりませんので。それから現在ですね、内丸メディカルセンターに通っていらっしゃる方で、いわゆる専門性の高い医療ではなくて、継続的な医療を受けていらっしゃる方も非常に今多いんですが、そういった方々で、特別の検査を必要としないような方は、総合診療科の方で継続診療は可能ですので、そういったことを主治医の先生にぜひご相談していただければありがたいなと思います。
なるほど、逆紹介とでも言いますか、自分の、例えば腎臓病だった、糖尿病だったとか、そういう病気を抱えた方が、治療の定期的なお薬をいただくための継続の治療は、
特別のいわゆる専門性の高い医療でなければですね、継続的な医療はこれも総合診療の役割だと思ってますので。
そうですか。
ぜひ、ご相談いただければ対応しますんで。
安心しました先生。なるほど、総合診療科は、残るということで、まず一つ目ですね。続いてリプロダクションセンターということで、
こちらはちょっと名称なんだろうと思われる方が、名前だけ聞けばですね、いいと思うんですけど、一般的な話をしますと、不妊治療外来ということになります。現在もですね、内丸メディカルセンターではリプロダクションセンターとしてですね、不妊治療してますが、一般的な不妊治療のほかにですね、ここでは数少ない岩手県ではですね、施設として、高度な不妊治療までを含めて幅広く診療しておりますし、あるいはその妊娠前からの健康管理ですね、これをプレコンセプションケアっていいますが、そういった視点でもですね、患者さんたちっていいますか、女性の方々、女性だけじゃないんですけど、カップルにですね、関わっているということになります。あとは不育症への関わりとかですね、それから不妊相談ですね、診療までいかない相談等も引き受けて、今現在ももちろんこれはやってるんですけども、これを来年度以降もですね、継続してここの内丸メディカルセンターで診療していくということになっております。
多くのその悩みを抱える女性が安心して、話したり相談できたり通える場所であるということですね。
そうですね、それも非常に重要なところだと思うんですよね。なかなかやっぱりこうハードルを感じる方もいらっしゃるかと思うんですが、それを感じないような診療科としてですね、これからも続けていきたいと思ってます、
そして下木先生、歯科医療センターは残るということですね。
そうですね、歯科医療センター、ずっとここで、歯学部もありますから、学生さんの教育からですね、それ若い先生の教育から、あるいは高度の歯科医療までやってまいりましたが、歯科医療っていうのは顧問であって、プライマリーな部分でもあるんですよね。つまり誰でも抱えてるその悩みな歯科医療を部分でですね、多いと思うんですよね。そういった部分を引き続きここでやっていこうということになります。特に今は国内の健康管理とか口腔フレイル予防だとかですね、そういった部分でのその歯科医療の役割が大きくなってますので、顧問なプライマリーなところを中心にこちらでやります、というのも全身麻酔の必要な歯科医療、例えば大きな手術を行うとかですね、あるいは小児もそうかもしれませんけど、特殊なその歯科医療に関しては、夜間の方に どうしてもこれは移転せざるを得ないということになりましたので、まあ、そういった特殊あるいは高度な部分は矢幅に行きますが、そうじゃない部分ですね、先ほどの顧問でプライマリーな部分は内丸に残って幅広くですね、これも診療していくということになります。
はい、下沖先生、あっという間に時間になってしまったんですが、はいはい、お話の中でもう一度最後に新体制の内丸メディカルセンターの役割というのを県民の皆様にお願いします。
はい、新内丸メディカルセンターの役割についてはですね、歯科医療センターとリプロダクションセンター、これはもう先ほどお話申し上げましたが、交通利便性の良い医療機関として来やすくといいますか、
はい、
ハードルを下げてですね、受診していただける医療機関ということと捉えていただければと思います。加えて総合診療ですね、こちらも、まあ、いろんなことをちょっとお話申し上げましたけど、身近な医療機関としてですね、病院を受診するまでもないとか、あるいはこの症状はそのどこに行けばいいんだろうとか、いろんなかかる時 その悩み事といいますか、あるかと思いますが、はい、それをひっくるめてですね、ぜひ総合診療をご利用いただければと思います。さらにオープン外来というのを実は今検討してまして、これ全て予約制になりますけれども、一部のですね、専門外来を新内丸メディカルセンターの外来でですね、継続しようかということを今検討してますので、まあ、これは追ってですね、
はい、
ホームページ等でアナウンスしてまいりたいと思ってますが、そういったことも今考えてますので、新内丸メディカルセンターですね、診療科は減るんですが、幅広い診療という意味では、まあ、入り口としてぜひご活用いただければと思います。
ということで、今日は大事なお話を内丸メディカルセンター長の下沖治先生にも直接伺うことができましたけれども、最後にまとめのメッセージをお願いします。
はい、今日は新年度から4月1日からのですね、内丸メディカルセンターの体制についてお話しさせていただきました。この内丸はですね、岩手医科大学の発祥の地でもあります。岩手の医療の礎を築いてきたと言っても過言ではないこの場所でございます。ただ来年度以降もですね、診療科は縮小しますが、この内丸においてですね、地域に根ざした医療を引き続き続けてまいりたいと思ってますので、矢幅の付属病院は高度医療機関、そしてこちらは地域のかかりつけ医的な総合的なですね、医療機関ということで、これからもですね、連携を強化しながら診療を続けてまいりたいと思ってますので、何卒ご理解の上、ぜひご利用いただければと思います。